皆さんおはようございます、今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。朝起きると大変な寒さでびっくりをいたしました。窓を開けますと、窓というかカーテンを開けますと、もう外はうっすらというこう雪化粧をしておりまして、今日は礼拝はいかがかなと、皆さん来れるかなと思いましたが、こうして、普段と変わらぬように、お越しいただけておりますことを心から感謝いたします。この寒さの中で、小学科幼稚科が終わりましたら、もう子どもたちはすぐに外行っていいって言いながら飛び出していきましてね、元気だなと思いながら見ております。こんな寒さの日ではありますが、今日は礼拝後にも皆さんで餅つきしてね、でその後ちょっと会議がいくつかありますが、午後から 3時からは、卓球大会ね、一日また皆さんと楽しめたらなと思っております。さて、礼拝のお話では元旦礼拝以降ずっとこう弱さをテーマにお話を続けてきました。今年度の久留米教会の年間テーマが弱さでつながるなんです。今皆さんから見て右手ですか、掲示されておりますが、弱さでつながるをテーマにこの1年を過ごしております。弱さって何なんだろうか、そんなことをこう皆さんと考えているわけです。で、私はこの弱さでつながるっていうテーマは、久留米教会がこの現代社会に対して行っている大きなチャレンジだと思っているんです。世間では強さにこそ価値があるとこうね考えられております。一方で弱さっていうのは不要、無駄なもの、用なしというふうにね、こう思われている。でも本当に弱さっていうものは不要なのか、用なしで排除すべきものなんだろうか。いや、違うと思うんですね。年間聖句であります第一コリント12章でパウロは、他よりも弱く見える部分がかえって必要だと語りました。神は見劣りする部分を一層引き立たせ、教会を組み立てられたんだと語っています。パウロの考えている教会っていうのは、単なる人の集まりというよりも、社会のモデルです。その社会のモデルの中で、神は弱さを必要となさっているってこうパウロは言うんですね。この弱さを必要とされている、ではその弱さって一体何なんだろうか、そんなことを皆さんと考えてきたわけです。1月の1日以降のお話をこう短くですが振り返ってみたいと思う。詳細に、ね、知りたい方はもう一度 YouTube 聞き直していただければと思いますが、1月の1日元旦礼拝は創世記1章、世界が7日間でできたっていう創造物語を取り上げました。で、そこから見出したのは、神は強い者の横暴がまかり通るような混沌の社会の中で、それでも光あれって希望を宣言なさるんだということ。そして弱い民が胸を張って生きていけるべく、神は一人一人の命に尊厳を与えられたということ。また、共に生きよと強制の促しをされたということを読んだんでした。1月の4日新年礼拝では第一コリント12章を取り上げた。神は弱さに目を留めておられ、その弱さとは人と人、強さと強さをつなぎ合わせる接着剤のような役割を負うんだということを読んだ。1月の18日ローマ書の8章を読んだ時には、人は強いだとか弱いだとかすぐに評価をし分けたがるが、神の創造された世界では皆がつながり合って生きている、皆が一つなんだっていうことをパウロは考えたんです。そこで自分たちのことを考えた時々、ある人々は信仰を持っている人に対して、信仰にすがるなんて弱いってこう言うかもしれない。しかしね、不思議ですよ。弱いって言われている私たちは人生で揺るがぬ希望を持ってるんです。神様がいるよ、イエス様がいるよ。私たちのマイナスに思えることすら神はプラスに変えてくださるんだよ。私たちのうめきすら神はちゃんと知ってて分かってくれているんだよ。そんな信仰を持っている。一方で社会の中で私たちを弱いとあざけている人々、自称強い人々が、じゃあどうかって言ったら、その人たちはやっぱり人生で揺るがぬ希望を欲してるんですよね。 人間っていうのは希望がなければ生きていけない存在なんだ。じゃあその希望をどこに見出すかっていう時に、実はあざけられている私たちは強さを知ってて、あざけている人々がその強さを渇望しているみたいな状況がある。だからこそ私たちはそこで感じたんだ。この神が与えてくださった信仰っていう希望を私たちはこのつながる社会の中で希望はあるんだよ、神はおられるんだよって伝えていく役割を負っているんだなって。そんなことを読んだのが1月の18日だった。1月の25日は第2コリント12章。パウロが私たちは誇るならば弱さを誇るんだってこう語った。弱さを誇る？どういう意味？そんなことを考えた。この弱さを誇るという言葉の背景で、パウロは自分が持っていた持病のことで、イエス様これを取り除いてくれって祈っていた。しかしイエス様がパウロに告げたのは、私の恵みはあなたに十分である。弱さは強さの中でこそ十分に発揮されるのだという言葉だった。パウロはその言葉を繰り返し繰り返し聞きながら悟るんです。自分の弱さいらない。否定していたのは実は自分自身であって、イエス様はその弱さを持っている私を否定するのではなく丸ごと受け入れておられる。イエス様は私を丸ごと肯定してくださっている。そして、もしお前に足らぬものがあるなら私が補う。私はお前と一緒に生きていくのだからって、そうやってイエス様が共にいてくださる。そうかと。自分が自分で強くなるのではなく、イエス様と共に生きるから私たちは強く荒れるんだって、このことをパウロは気づき、弱さを誇るって語ったのでした。先週2月5日はヨハネ福音書の9章、生まれついて目の見えない人の癒しの物語を読みました。当時、病は、この人が何かしらの罪を犯した、もしくはこの人の家族が何か罪を犯した、そのため、神の守りから外れ、そこに悪霊が取り付いたから病気になったんだって考えられていた。因果応報、現代で言うなら自己責任の理解です。だからこそこの生まれついて目が見えなかった人は、お前が病気になっているのはきっと誰かの罪の罰だって。その人の人生は何かの罰として生きているんだって、こんな希望も何もない、ひどい言葉を吐かれ続けてきた。そんな彼に対してイエス様が語ったのは、目が見えないのは誰かの罪の罰じゃない。神の技が現れるためだってこう語ってくれ。その一言によって彼の尊厳と人生は取り戻されていく。加えてイエス様は彼の癒しの直後、ご自分がもう間もなく死ぬっていうこと、十字架のことを合わせて語っていた。一体どういう意味だったんだろうか。第2コリント13章4節にて、パウロはキリストは弱さのゆえに十字架にかかったって表現してましたが、そこで言ってる弱さとはまさにこの生まれつき目の見えなかった人がずっと抱え続けてきた痛みのような、自分を否定するような、絶望するような、もう何もかもが知らんって自暴自棄になるような、そんな人の弱さをイエス様は引き受けて十字架にかかっていかれたんだっていう、それがパウロの語ったキリストは弱さのゆえに十字架にかかったという言葉の意味だ。こうやってずーっと弱さって何なんだろうかっていうことを私たちは5回考えてきました。今日はその最後6回目です。始まりが創世記1章の創造物語でしたが、この締めくくりは創世記2章、もう一つの創造物語をもって締めくくりたいと思います。これなかなか私たちね、普段気づかないんですけれども、創世記は2つの創造物語を記している。1章では世界は7日間でできましたよっていう話であって、2つ目はアダムとエバの物語です。これ詳細に付き合わせてみますと、食い違うところがただ出てくるんですね。そらそうです。もともと2つ別々の話なんだから。これ、どっちが正しいなんていう、こんな話ではありませんで、どちらも、人はどう生きるべきなのかっていうことを記した物語です。では今日の箇所、2章4節後半からちょっと読んでみよう。聖書をお読みいたします。主なる神が地と天を作られたとき、 地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。創世記の著者はですね、ここの部分だけ言いますと、人間は本来地理悪多に過ぎぬ存在、どうしようもない存在。しかし神はその私たちに対して自らね、創造し命を与え生きるものとされたんだ。つまり私たちの命は神によって尊いものとされ、だからこそ私たちはその神の祝福に応えて生きるものになったんだって、こんなことを考えたんです。そしてこうやって神によって創造された人間が15節以降、アダムはエデンの園に連れて来られ、そこにて園の管理をするようになる。しかし、そこで働くアダムを見ながら神は思うわけです。18節。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。神はアダムに対して何か彼のね、助けとなる存在を与えたいと思った。そこで初めに様々な動物を連れてくるんだけれども、アダムはそこにパートナーを見出すことはできない。そこで神はアダムを深い眠りに落とし、彼のあばらを抜き取ってエバを創造し、アダムと出会わせた。こうしてアダムはエバと共に生きるものになったっていうのが今日のお話です。私、このお話から3つの生き方のヒントを分かち合いたいと思っています。1つ目に分かち合いたいのは、先ほど読んだ18節の神の言葉。神はアダムを見て思うわけです。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。助けるもの。これ、訳をですね、違う訳で見ていきますと、パートナーっていう訳であったり、また彼に向き合うものっていうような訳が可能な言葉です。アダムと向き合う存在を神は与えようとした。昨今、社会の中で非常に大きな問題となっているのは人の孤立です。社会的な孤立とか孤独っていうのが問題になっている。孤独が、これですね、医学的なデータに出ているらしいんですけれども、例えば、孤独を強く感じている人っていうのは、心臓や脳への疾患、また認知症、うつなどのリスクが非常に高いというふうなデータが出ているんだそうです。そういう検証をされずとも、私たちも孤独っていうのはしんどいよねっていうことはおそらく実感としてわかるでしょう。そう、人は一人で生きるのは辛いんだ。共に生きることを進めている。それがこの助けるものです。で、このお話をするときに私、ちゃんとこう補足をせねばならないと思っておりますが、このお話は結婚の進めと理解されていくと、ちょっと元々の趣旨からずれていくんですね。私、これ結婚式の説教の中でよく使う箇所です。で、なぜかって言ったら、聖書の始まりにある結婚の話だから。でも、ここで誤解をしちゃならんのは、この話は結婚だけが祝福だよって言ってる話じゃないっていうことです。結論から言うなれば、共に生きることが人間には必要なんだって言ってるんであって、結婚が絶対条件とはされていないんですよ。これ、キリスト教の歴史の中で非常にこれは反省すべきところだと思いますが、時々キリスト教っていうのは誤った固定概念の中で人々に価値観を押し付けたりします。で、この箇所の中でよく出てくるのは、結婚することが祝福だ。同性カップルではなくて、異性カップルが神の祝福であって、子供が生まれることが絶対に必要だみたいな、こういう読み方をされていくっていうのは非常にこう、視野を狭めてしまうんですね。で、ここで なぜじゃあ異性カップルで結婚をして、子供を産むということが必要かみたいな、そういう誤解が生じるかって言ったら、聖書の中に行く箇所も神が産めよう増えようっていう言葉を語ったっていうのがいくつも聖書の中にあるからです。だからこの箇所においても、結婚をして子供が生まれてこそ祝福だっていう、この固定概念がどっかこう助長されてしまった。でもねって、今日の箇所をよく見ていきますと、神は助けるものが必要だって言ってるんであって、それが必ずしも結婚ではないわけですよ。また子供がいるかどうかっていうことが、ここでは必要な事項にはなっていないんです。なのに私たちは何かその先のことを考えて、まるでそれらのものが必要条件かのように考えてしまうから、だからキリスト教は、これは歴史の反省ですが、同性カップルのことを否定してきた。でも聖書が言っているのは、共に生きるものが必要であって、異性カップルでなければならぬなんて一言も言ってないんです。今日の箇所において産めよ増えよという言葉が書かれていない。だから子供がなければダメだよみたいな、そんな理屈もないんですよ。だけども、どこかで人は固定概念の中で、そうあるべきだっていう価値観を作ってきたがゆえに、その価値観の中で大変辛い思いをしてきた方を、これまでの歴史の中で多々生み出してしまった。私が今日この箇所の中でご一緒に見たいのは、神が私たちに示されたのは、人は一人で生きるのは辛い、助けるもの、向き合うものが必要だっていう、その一点なんです。これがまず分かち合いたい一つ目です。じゃあ二つ目に分かち合いたいことは何か。神は、人間は共に生きるもの、向き合うものが必要だと言った。じゃあその相手は一体どのようなものか。聖書を読んでいきますと、アダムは深い眠りに落とされ、そして彼のあばら骨の一部を神がふんってこう抜き取りましてね、そこでエヴァが創造されている。さあここで考えたい、あばら骨って何っていう話です。私たち自分の体をこうやって触ってみますとね、体の中におよそこう12対計24本のあばらを持っております。で、24本もあばらがありますから、結構多いなと思いましてね。あばら骨っていうのは、まあなんか代替可能のような、あ、ちょっとこれがもうダメだったら次のものにみたいな、そんなイメージをどっかこう持ってしまう。そう見ますとね、そう読みますとね、聖書の言ってるメッセージとまるで逆になるんですね。聖書の中であばら骨ってどういう意味を持ってるかと言いますと、現代人は命ってどこにあるって言いますとね、例えば心臓を刺したりするでしょ。で、このなぜ心臓を刺すのって、これ固定概念です、これもイメージですが、古代人、ユダヤ人たちは命ってどこにあるのって言ったら、お腹を押さえるんですよ。で、まあ今の胃とか腸とかこの辺でしょうか、お腹を押さえるんです。あばら骨って何って言ったら、その胃や腸の周りを囲んで守るものなんです。つまり、あばら骨っていう言葉の持ってる意味合いは、自分の命を守ってくれるもの。人に関して当てはめて言うならば、あばら骨という言葉が意味するのは、私の命を託せるほど信頼できる相手という意味です。命を託せるほど全幅の信頼を寄せられる相手。これ違う言葉で言うなら、自分の隠したい弱さすらも明らかにできる相手ですよ。神は人間にはそんな相手が必要だと言われた。弱音を吐ける相手、弱さを安心して見せれる相手。社会に生きていきますとね、いつも何かこう自分を強いもの、秀でたもののように見せないといけない。弱音を吐くっていうことはまるでダメなこと、脆いこと、そんな風に思われている。でも、そんなの無理でしょ。だって私たちは当たり前だけど、傷つくし、疲れるとやる気を失うし、いや、もっとひどくなると、 まるで自分がダメというような否定するような気持ちになってしまう。これ当然の人間のメカニズムとしてあるんですよ。でもそんな時に、そのもうどうしようもならなくなってわーって自暴自棄になりたい自分、なってしまう自分すらもわかるよって受け止めてくれる相手がいる時、私たちはどれほど安心できるだろう。それがあばら骨なんです。聖書が言ってるあばら骨とは、自分の弱さ痛みすらも隠さずに相手に示せる、そういうパートナー。自分の強さを見せておかねば一緒にいてくれない人ではなく、弱さを明らかにしてもそれでも共にいてくれるって、これがあばら骨なんです。じゃあ続けて読みたい3つ目のヒント。アダムがこのエヴァと出会うとき、神は助ける者の候補として最初たくさんの動物を連れてきました。しかしアダムはそこに命を託せるほどの仲間を見出せない。そこで最後に連れてきたエヴァが彼の助ける者となっている。ここで考えたい。動物とエヴァは何が違ったのって。動物と人間は何が違うのって。率直に言いますと、私は対話だと思う。人はね、黙っていても様々なことを考えております。で、その考えっていうのを相手に伝えてこそ、あばら骨、自分の弱さをさらき出しても安心できる、そういう相手になるんじゃないのか。信頼っていうものはね、意思疎通の末に出来上がるものなんですよ。対話もせずに自分の思いを押し付けようとしたり、相手の考えを否定してこうあるべきだっていうところには信頼は生まれません。今日は衆議院選挙の投票日です。この2週間弱でしょうか、ずっとこう選挙戦が繰り広げられてきましたが、もう嫌というほどテレビでも新聞でもネットでも選挙の報道があっておりました。その中で相手を批判し、こうなってもいいんですかみたいな、そういう批判がね、ずっとこう各候補者から出続けていた。もちろんそれも一つのアピールではあるんでしょう。だけどね、本当に聞きたいのは、相手を卑下する言葉ではなくて何を目指すかなんですよ。自分が何を考えているか、そのことにどう理解を示してもらえるようになるのか、それは対話の末に行き着く信頼関係によるんです。世知辛い世の中なんて言われますが、なぜ世知辛いのかって言ったら、自分の考えを伝えることができずに一方的に価値観を押し付けられているから世知辛いわけでしょ。互いの考えを伝え合うこと、どちらか一方が正しいじゃなくて、お互いの考えが示し合えること、そこに信頼が生まれてくる。だから対話が必要なんです。これ日本語の表現の中でね、人と人間っていう言葉があります。どっちも同じような意味合いに使われますが、厳密に言うと意味が違いますね。人っていうのは個々人を指してます。英語で言うところのパーソンっていう言葉です。じゃあ人間って何？英語で言うところのヒューマンですが、それは社会的な存在を指すんです。まあ日本語の漢字を見るとよくわかりますが、人間っていうのは人と人の間って書きますよ。その一人の人の存在ではなく、人と人との間、この関係のことを人間って言ってるんです。アダムが求めた助けるもの、それはまさにこの人間、私と相手との信頼関係に基づくものなんだ。その人間と互いになっていくために対話が必要だった。だからアダムはエヴァにこそ助ける者の姿を見出した。今3つのヒントを読んできました。少しまとめてみます。創世記2章は私たちにこう言ってる。人は一人では生きていけないんだ。互いを深く信頼し、弱さすらもさらけ出せるような相手が必要だ。その相手を見出していくために私たちは対話を必要としている。対話を経て私たちは人から人間となっていくんだ。それが今日の箇所だと 思うんです。ずっと6回にわたって弱さのお話をしてきましたが、先々週のこと、日曜日の礼拝が終わってですね、皆さん、じゃあまた来週って言って送り出してたんですね。で、皆さん一通りこう大体お帰りになった頃、ちょっと疲れましてね、そこの受付にある椅子のところにドカッとこう座ってたんですね。で、座っておりますと、その受付のこう机、カウンターのところに一つのキーホルダーが置いてあった。ボイスキーホルダーとでも言うんでしょうか。ボタンを押したら、こう、言葉が聞こえるっていうね、やつでして、で、ここ数週、教会の中でですね、ワンピースっていう漫画のそのボイスキーホルダーが置いてあるんですね。で、そのプリントされている絵が、主人公のルフィという少年の泣き顔なんです。で、何気なくそれを取りまして、ボタンを押した瞬間、ちょっと笑っちゃったんですがね、その主人公が、俺は弱いって泣きながら言ってるセリフがいきなり聞こえてきたんですね。ずーっと弱さをテーマにしてお話ししてたからあまりにタイムリーすぎて笑っちゃったんですが、このワンピースっていう漫画、実はこう29年も続いている人気漫画です。私も29年前、確か大学生ぐらいなんですが、その頃からずーっとね、読んでいる漫画なんですが、主人公ルフィという少年が、海賊の王様になることを目指すっていう冒険漫画です。で、非常にコミカルな面と熱い面とがあって、この、そのね、ルフィのこのボイスキーホルダーのね、俺は弱いっていう、このセリフが一体どこで言われたセリフかって言ったら、もう今110何巻あるんですが、60巻目ぐらい。参考資料で家の本棚から漫画出してちゃんと全部ね、当たりましたからわかるんですが、これどういう場面かって言いましたら、ルフィが大きな挫折を経験した時のセリフです。彼には兄がおりまして、兄もまた海賊をしている。で、この兄は大きな海賊団の一人こう幹部みたいなリーダーの一人なんですが、これが海軍に逮捕され、公開処刑されることとなる。主人公は兄を助けるべく処刑場へと乗り込んでいく。そこでは、世界の名だたる海賊たちと海軍の海兵たちが集まり大混戦。これまた面白いんですけれども、主人公はその中でもう一歩というところまで、兄を助け出せるもう一歩というところまで行くんだけれど、最後の最後、自分の目の前で兄を殺害されてしまうんです。で、心が折れてしまいましてね、半死半生の状態になった彼を、主人公を他の海賊たちが助けてくれた。で、その戦場から逃げおおせまして、ある島にかくまわれるわけですが、そこで主人公は自暴自棄になる。で、まさに、俺は弱いとこう泣き崩れ暴れ回るわけです。で、その主人公に対して、助けてくれた兄の友人がですね、怒鳴るようにして語りかけていくシーンがある。そこのセリフがこんなセリフです。ちょっとそのまんまを読みいたします。もう何も見えんのか。これ友人の方ですね。もう何も見えんのか。お前にはどんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海で道しるべだった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうが、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にはまだ残っておるものは何じゃ?ってこういうわけです。失ったものは多かろうと。でもお前にまだ残っているものは何だってこう問われていく中で、主人公ルフィは泣きながら答えた。仲間がいるよって。これね、漫画のシーンですよ。漫画のシーンなんだけれど、どこか私たちにも響く言葉なんですよ。私たちの社会はいつも強さに価値を、弱さを否定している。でも当たり前に人間には限界があり、挫折があるんです。その挫折を見せれないから私たちは世知辛い、生きづらいんです。でもねって、本当に大事なことは挫折しないことなんじゃなくて、挫折してもそれを乗り越えていくこと。 乗り越えるために私たちは自分たちの弱さを分かってくれた上で受け止めてくれる仲間が必要なんです。神が語った人が一人でいるのは良くないって、それはね、共に生きる者となりなさいっていう促しであり、助ける者を作ろうとは、お前の弱さを受け止めながらも一緒に生きてくれる者がいるんだって。そんな気づきなさい、歩み出しなさいっていう促しなんです。6週にわたって弱さに注目をしてきました。いろんな観点から弱さを見てきました。でね、その中で私が今日最後に皆さんと分かち合いたいのは、弱さって共に生きるためのヒントなんです。人が一人で完全な存在になれるわけがない。それでいいんです。だってそういうものなんだから。きっとね、私たちが自分の中でこの面は嫌だ、こういう自分は嫌だと思っている弱さもまた神からの贈り物であり、その弱い面があるから他の人と一緒に生きることを喜べるんじゃないの。神は私たちにお前が一人で強くなりなさいなんてそんな無茶は言わない。神は私たちに共に生きることによってあなたは強くありなさいって言われるんです。その私たちと共に生きる者として神は救い主イエス・キリストを与え、また共に生きる仲間たちを与えている。自分の短所を見て落ち込むのはやめよう。短所があるならば、それを補い一緒に生きてくれる仲間たちを見つけたらいいだけ。そして私たちは、そんな群れとして今教会が与えられているんじゃないの。大好きな詩人であります星野富弘さんが、もう彼亡くなりましたが、口に絵筆を加え、花や果物いろんな絵を描き、そこに詩を添えてきました。大学を卒業し、体育の教師になって2ヶ月目で、マット運動の最中に首からマットに落っこちてしまい、頸椎損傷、首から下が動かなくなって、彼は一生を終えていきました。まさに九死に一生を得るような形で、命だけはなんとか取り留めたが、しかし下半身、首から下が全く動かなくなった自分を見て、彼は生きることに絶望し、殺してくれって最初騒ぎました。けれども、詩人として生きていく中で、彼が生み出したたくさんの優しい詩は、今多くの人を励ましています。そんな中で、用なしという作品がある。今日実際絵をお持ちしたかったんだけど、その星のカレンダーの中にそれが入ってなくてですね、後でまた詩集そのものを見ていただければと思いますが、用なし。用なしはあの、ペアですね。で、果物の方なんだけれども、日本語で書き換えると、必要ないっていう言葉にも聞こえますよね。その用なしの作品で彼はこんなことを書いた。あなたからの贈り物、硬くて不自由で、私には重すぎて、でもあなたが私を選んで送ってくださった。今では私の人生を輝かせてくれる大切なもの、やっとお礼が言えるようになりました。この体、ありがとう。かつては死にたいと思うほど自分の弱さが嫌で嫌でたまらなかった。しかし、彼はその体を神が私に与えたんだと思えるようになった。弱さを否定するのではなく、受け入れていくところに彼の人生は始まっていった。私は星野さんほど大きなことは言えません。それは彼が乗り越えたからきっと言えた言葉。簡単にそんなことは人には勧められない。だけどもね、少なくとも今私たち弱さについてご一緒に考えてきた末に、今私が皆さんと共に分かち合いたいのは、久留米教会は互いの弱さを受け止め合って生きる群れであろうっていうこと。弱さを隠すんじゃない。 弱さを明らかにしても、それでも受け止め合える、そんな教会でありたいと願います。2025年のテーマ、弱さでつながる。それは、私たちが今まさに、この強さこそを価値と置く社会の中で、そうじゃないと体現する私たちのチャレンジです。弱さでつながる久留米教会、ご一緒に目指して歩んでまいりましょう。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたします。天皇お父様、私たちは年明け以来弱さに注目して御言葉を読み進めてきました。弱さは否定し排除するものではありません。つながり合い共に生きるためのヒントです。弱さもまたあなたが私たちを思って与えてくださった賜物。私たちの社会は強さにこそ価値を見出し弱さを否定してきました。だけれども、弱さがあるからこそ私たちはつながり合える。強さを追い求めではならぬ社会は、いつも自分の弱さがバレたらどうしよう、そんな不安に怯えながら生きねばならぬところです。でも神様、私たちはパウロのように弱さを誇りとし、この弱さにイエス様が寄り添いあがなってくださった。あなたは私たちを共に生きるべく教会を与えてくださった、そのように今確信をいたします。どうぞこの教会が社会のモデルとして多くの人が集える居場所となれますように、一人で強くならねばならぬ社会の中で、そうではなくイエス様と共に人々と共に生きる教会へと歩み出させてください。日々あなたが与えてくださる希望と喜びに包まれて、私たち一日一日を生活できますように、感謝と期待を持ち、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。